その兄弟のためにもと題して説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1:8-7をご一緒にお聞きしました。7節をもう一度読みします。しかしこの知識が誰にでもあるわけではありません。ある人たちは今までの偶像に馴染んできた習慣にとらわれて、肉を食べる際にそれが偶像に備えられた肉だということが念頭から去らず、良心が弱いために汚されるのです。偶像が祀られているたくさんの、神殿が町にたくさんあったというそういうコリントの、町の様子というのがあるのですけれども、その中で、コリント教会からパウロに届けられた質問がありまして、そのことについてパウロが答えているそういう箇所です。でそれは一言で言うと偶像、まことの神ではない神々に備えられた肉を食べるかどうかというそういう内容でした。で直前の1-6のところでは、偶像の神などはなく、また唯一の神以外にいかなる神もいないことを確認したのでした。4節のところです。世の中に偶像の神などはなく、また唯一の神以外にいかなる神もいないことを私たちは知っていますというふうに言うんですね。で、偶像が存在しないものだというのであるならば、話はもっと単純で簡単になるはずです。存在しないはずのものに備えた肉、食べても食べなくても何ら影響はないというそういう単純な結論で終わりになるはずです。そしてこういう考え方がコリント教会の中の一部の知識を誇る人たちの考え方でもありました。でその人たちは今日の箇所のところではあなた方というふうに呼ばれて、弱い人々とは対照的に出てきます。まあ、ここではそういう言い方はされてないんですけども、強い人というふうに言えるかもしれません。で、このコリント教会の人たち、強い人たちは、偶像に備えられた肉は、ただの肉なんだというふうに、割り切ることができる人たちでした。で、けれども、そういう知識は誰もが持っているわけではないというふうにパウロは言います。で、偶像に備えられた肉のことで、それを食べると、神様に背くことになるんじゃないかとか、キリスト信者としてふさわしくないんじゃないかとか、そういうことで不安になったり、また、それを食べないっていう姿勢を守ることで、神様の戒めを守っていくんだというふうに緊張しながらその肉のことを考える、弱い人と呼ばれているそういう人たちもいたわけです。ですから、コリント教会の中には強い人、知識がある強い人と偶像礼拝の問題が自分の中ではまだこう完全には解決していない、そういう弱い人がいるっていう、そういう違いがあって、そういうのが明らかになってくる中で、コリント教会の交わりがどんなふうに整えられ保たれるのか、兄弟同士はどういうふうに交わりを築けばいいのか、お互いに一緒に生きている教会のメンバーがどういう教会生活、信仰生活をするのか、それでパウロがそのコリント教会の取るべき道っていうのをここで示そうとしている、そういう箇所です。で、私たちはどうやって神様のもとに導かれて、また神様と共に生きるって生活をするんでしょうか。で、8節では私たちを神のもとに導くのは食物ではありません。食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありませんというふうにあります。ですから私たちはパウロと一緒に、神様に従うために、また救われるために何かこう決まりというか戒律のようなものや意味のない言い伝えに縛られる必要はないっていうことを、知っているわけです。で、偶像への供え物の肉を食べる食べないで救われたり救われなかったりする、 神様のもとへの道が開かれたり閉ざされたりするということがない、そういうことを知っています。けれども一般的には、特に日本の社会の中ではキリスト者の生活っていうのはとても不自由なものだと考えている人も多いように思います。戒律に縛られたり、あるいは、束縛されて自由を失う生活っていうのを想像してキリスト者になるっていうことに多少なりともこう恐怖っていうか恐ろしい感じを持っている人は案外多いのではないかというふうに思います。で、どうしてそういうふうに思うかというと、その山梨平和の高校に入学してくる生徒たちっていうのもそのキリスト教学校であるっていうことは知っていて入学するんですけれども、入学してみて、どうだったかと、キリスト教のこうなんていうか礼拝をする生活についてまたどういうふうに思ったかっていう感想をこう一緒に聞いてみたことがあったんですけども、その中の一人がキリスト教は呪ったり管理しない宗教だってことを学んだっていうふうに言ってくれて、逆にこうよく平和に入ってきたねっていうふうに思うぐらい、その入学する前のキリスト教へのイメージっていうのはとてもこう、宗教一般に対するものかもしれませんけども、すごくこう恐ろしいものっていうか、そして何か悪いことをするとそれに対して非常にこう罰があるっていうか、でそういう厳しいイメージ、戒律に縛られるっていう言葉は使ってなかったですけども、そういうものがあるんだなってことを知りました。で、そういう、宗教一般についてのイメージがあるっていうのと同時に、やっぱりこう私たちのキリスト者の生き方というのがそのこう喜びとか恵みとかが十分には伝えられていない面があるのかなというふうにも思いました。キリスト者の生活にこう不自由さを見る人たちがいる。でもその私たちの生活、キリスト者の生活の根本において、本当にキリスト者っていうのは自由にされたものだということを、私たちは聞いています。そしてそれが福音だって、良い知らせだっていうふうに聞いています。本当に罪の重荷から、悪の誘惑から、イエス・キリストが命を捨ててくださって、私たちを救い出してくださった、贖い出してくださった、何にも脅かされない、誠の自由を与えられた、本当に何にも代え難い恵みを与えられた生活です。キリスト者ほど自由な人はいないと私たちは本当には思って生活しています。そして誰も私たちからこの自由を奪い取ることはできない、そのことも知っています。で、ところが、パウロはそのキリスト者に与えられている自由というのを、当然分かってたわけですけれども、8節で言われているような自由について、その自由に落とし穴があるかもしれないというふうに警告をしています。その自由に気をつけてというふうな言い方です。それが9節のところです。ただあなた方のこの自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさい。偶像について、その備えられた肉について食べても食べなくても信仰に何ら影響はないと考える強い人、自由な人のそういう態度というのが弱い人々を罪に誘うかもしれないという言い方です。で、この罪に誘うっていう言葉はつまずきになるっていう言葉が使われています。で、もともとの語源はこうその人の足を打って倒してしまって、そしてつまずかせるっていうところがあるそうですけども、その自由な人の態度というのが弱い人をつまずかせると、弱い人がこう歩んでいく際にその強い人がその人の足を打って倒してしまってつまずかせるようなことになるというのが、パウロのここでの心配です。で、おそらく実際にこうした様子というのが コリント教会のうちに見られたのだろうというふうに思います。で、具体的にどういうことが起こっていたのかというと、10節にそれが示されています。知識を持っているあなたが偶像の神殿で食事の席についているのを誰かが見ると、その人は弱いのにその良心が強められて偶像に備えられたものを食べるようにならないだろうか。で、もともとコリント教会の、メンバーになる前に異教徒であった人が福音を聞いてキリスト者となって、そのそれまで偶像にこう仕えていたというか、偶像への供え物を当たり前に食べていた、その供え物の肉をキリスト者になったのだからといって、まあ、食べないように心がけて、まあ、生活していたわけですね。ところがコリント教会の仲間のキリスト者で偶像を祀る神殿にいたキリスト者が供え物の肉を、まあ、食べたり、あるいは市場で売られているその偶像に供えられた肉がこう市場に出回るようになって、その市場で昔供え物だったっていう肉を、が売られているのを見て、それを平気で買ったり食べたりしているのを見るという、そういう機会が起こるっていうわけですね。そしてその自分としては偶像への供え物の肉を食べないようにしていたその人が、自分も食べてもいいんだろうかと、しかしそれは救いから外れることになりはしないかと、しかし仲間たちは食べていると、私も見習って食べてみようかと。で、こんなふうにしてこの偶像に備えられた肉を食べるということについてのこう考え方っていうのが、本当にこうあまりはっきりしない人たちが自分の心を偽ったり、また心を痛めたりしていくという、そういう事態が教会の中に起こっていたということです。で、そうなるとこうした弱い人たちは滅びてしまうというふうに注意説には続きます。そうなるとあなたの知識によって弱い人が滅びてしまいます。その滅びてしまいますという、こういうパウロの言い方は少し大げさではないでしょうか。弱い人たちが滅びてしまう、救いの道を歩めなくなるというのはどういうことを言っているんでしょうか。で、こういうパウロの言い方というのに大げさだなというふうに感じるっていう、そのことをもしかしたらパウロは問題にしているかもしれません。コリント教会の人たち、特に強い人と呼ばれる人たちが偶像に供えられた肉を食べるということで、心を痛める兄弟、信仰につまずきを覚える弱い兄弟のことを あまり配慮していない、と、そのことを重大なことだとは考えていなくて、まさにそんなことを思うなんて大げさだと突き放してしまう、そういう姿勢が取り上げられているのかもしれません。滅びてしまうというこの言葉は、失われてしまうとか死んでしまうという言葉が使われています。そして11節の続きで、その兄弟のためにもキリストが死んでくださったのですという言葉が語られます。で、教会の中で弱い人と考えられているその人たちは、キリストがその人のためにも死んでくださった人たちだ、キリストはその人のためにも死なれたんだというふうにパウロは言うわけです。で、最初話はその偶像に備えた肉を食べる食べないというところから始まっていたんですけれども、今や福音の中心のところに話が進んできています。そしてキリストはこの弱い人のためにも、この弱い兄弟のためにも死なれた。そして弱い人のためだけではなく、すべての人のために、あなたのために神の御子が十字架についてくださった。まさにキリスト教の中心、信仰の根本に関わる、そういう話が出てきます。 で教会の中の強い人と弱い人両者の間が、溝があって埋まらないもののように思えましたけれども、パウロはこの11節のところで、両者を一つにしています。その兄弟のためにもキリストが死んでくださった、これが教会を一つにする、そういう言葉です。同じパウロが書きましたローマの信徒への手紙の14章の15節のところでも同じようにパウロが語っているところがあります。私の聖書の294ページのところです。ローマの信徒への手紙の14章の15節です。あなたの食べ物について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。弱い人の良心を傷つけることはキリストに罪を犯すことになる、それが、パウロの言葉として、コリントの信徒の手紙の方に戻りますと12節のところに語られます。このようにあなた方が兄弟たちに対して罪を犯し彼らの弱い良心を傷つけるのはキリストに対して罪を犯すことなのです。コリント教会の人たち、強いと呼ばれているその人たちは偶像に備えられた肉を食べるも食べないも自由だというそういう知識を持っていて、そうやって生きているだけでしたけれども、それが他の兄弟に対する、罪になり、さらにはキリストに対して罪を犯すことになる、その強い人たちの配慮のなさ、弱い人たちへのこう思いやりのなさが、その人たちに対してまたキリストに対して罪を犯すことになるというふうに言います。でパウロはこの先ですけども、同じ手紙のコリントの信徒の手紙1の12章の、26節のところでこの周辺は一つの体多くの部分という見出しがついていますけれども、特に12章の26節のところで一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜ぶというふうに言っています。一人一人がキリストの体の部分であり、お前たちはいらないと言えないと、キリストの体が分裂を起こしてはならず各部分が互いに配慮し合うようにということがこのところには語られています。で日本キリスト教団の教会はそうでもないというふうに思うんですけれども、他教派の教会のキリスト者の中には、ご葬儀の時に仏式とか神道の神式のご葬儀に参列した時にお焼香とか、亡くなった方へのお祈りっていうのを非常に、いけないことというかそういうふうに考えてそれをしない方というのがおられます。で、ある方のご葬儀に参列したキリスト者がそのご葬儀は仏式だったんですけども、そのご葬儀に参列した人たちの中で、ただ一人お焼香をしない人だったというふうに聞いたことがあります。でこうした人たちに対してお焼香に何の抵抗もなく他の人と同じように哀悼の思いを伝えることができるキリスト者というのもいます。でけれどもこういうお焼香してもしなくても何ら問題ないと考えるあり方というのが先ほどのキリスト者を証拠をしないキリスト者の心を傷つけたりまたつまずきを与えることになるなら、それはその人にもキリストにも罪を犯すことになるということだというふうに私は少し思いました。で 私自身はお焼香に何の抵抗もないんですけれども、あの職場の中には福音派のクリスチャンたちがいて、その人たちはそのお焼香をしないためにお花を自分で買っていって、あの武士のご葬儀なんだけれども喧嘩を、自分だけが喧嘩をするっていうふうな、そういうこうあり方を取ったりしています。でそういう兄弟のためにも主は死なれたんだ、仲間の信仰者への配慮をすることっていうのは、私たちにも非常にあの重い課題をあの示している言葉じゃないかなというふうに思います。でけれどもこの今日の箇所の最後の13節の言葉はまたさらに激しい言葉としてパウロが語っています。それだから食物のことが私の兄弟をつまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしません。徹底したパウロの姿勢がここには表されています。兄弟をつまずかせるなら、教会の信仰の仲間が救われなくなるなら、その兄弟が救いを失うとしたら、私は自分としては偶像に備えられた肉について、食べても食べなくてもいいと思っているんだけれども、その兄弟のために今後一切肉を食べることをやめようと思うと、永遠にやめるっていう言い方がされているんですけども、兄弟をつまずかせることになるのならというふうに言います。教会の兄弟姉妹への配慮のためなら、自分の自由というのは捨てても構わないというのがパウロの姿勢でした。友のために、その救いのために自分の姿勢を変えることを厭わない、他の兄弟の信仰の妨げになるなら自分の自由は捨てるんだ、こういうことによって、パウロはコリント教会の兄弟姉妹が互いへの配慮によってもう一度一つになるよう、今みたいに、分かれているあり方ではなくて、もう一度互いに配慮し合う、そういうキリストの体としての群れを作るようにというふうに進めています。でパウロっていう人は本当にあの福音を伝えたいという伝道者としての姿勢がありますけれども、同時に非常に優れた牧会者なんだということを教えられます。でこういうパウロの姿勢っていうのは主イエス・キリストの十字架の姿へとつながっていくように思います。キリスト者は、私たちの教会はいつもこうキリストの十字架を指し示すような交わりを形作り、教会を立てていくようにというふうに御言葉を通して励まされ示されています。私たちもまた、互いに祈り合い配慮し合う、そういう御言葉に励まされる群れを形作る、そのような教会を建てる歩みに進んでいきたいというふうに思います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、日曜日にこのようにして夕べを迎えています。朝には CS の礼拝、また主日礼拝をお捧げすることを許されて、このように夕べにはまた共に集められて神様を賛美し礼拝するひとときを備えていただき感謝申し上げます。伝道者でありまた牧会者であるパウロの言葉を通して神様が語りかけてくださっています。私たちが日常生活の中で、また教会生活の中で兄弟姉妹方と共にどのように生きていくことが許されているのか、考える機会を与えていただき感謝いたします。どうかイエス・キリストの十字架のお姿をいつも思いながら、また御言葉に聞きながら兄弟姉妹方と共に生きるものとならせていただけますようにお願いいたします。本当に自分中心で自分勝手な歩みをしていまして、兄弟に対する配慮に欠ける歩みをしていますが、どうかイエス・キリストの十字架によってそのような私たちをあがなってくださり、 もう一度新しい人へと変えていただけますようにお願いいたします。また聖霊の導きによって、兄弟への配慮ができる新しい人とされてさせていただけますようにお願いいたします。教会に連なる兄弟姉妹方お一人お一人をあなたの御手の内に置いてくださり、新しい習慣も御言葉による慰めと励ましのうちに持ち運んでくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。